村邦子のマジカルミステリーツアー、さあ出発です。安妮な午後のひととき、ゲストトークでお届けするマジカルミステリーツアー、パーソナリティの田村邦子です。さて、この番組、私たちの人生はまさにお一人お一人が主人公のドラマです。人生はマジカルでミステリーそのものというコンセプトでお送りいたします。お待たせしました。マジカル2903回目のお客様、まあなんかついこの間ね、マジカルに来ていただいたかと思ったんですけど、もう1年前になるみたいです。あのアートディレクター、デザイナーでいらっしゃいます内間康彦さんです。どうも、はい、お久しぶりでございま す, す1年前なんですね。
そうですね、
私ついこの間あっという間ですね、あのマジカルに来て面白い話を ね聞かせていただいたかなと思ってたんですが、あの1年前もですね、実は今日もあの、今回の告知もそうなんですけれども、あの内間さんたちの主催なさってる楽しいデザイン、これは、はい、これはお祭りじゃない、何でしたっけ、ギャラリー、なんだっけ、この展示会、
はい、
展示会でいいんですか、
デザインの、はい、
デザインの展示会ということですか、
は
い、何回目です、
10回目ほどになりますね、
年に1回、
はい、
そうです、じゃあ10年、
はい、
10回目、おめでとうございます、すごい10年。
ただもともとはあの
前身何かありました？
40年ほど前から、あの、はい、まあ、あの沖縄地区ができたのが、まあ、40年近く前なんですけど、
沖縄地区というか、はい、これ全国のものですか？
そうですね、ジャグダっていうのは日本グラフィックデザイナー協会の略でジャグダっていうんですけど、
あ、まあ、
北海道から、そうですね、沖縄まで各地区地区でこう活動があって、それをまとめてジャグダということで、
ほう、
あの、まあ、その全国規模でもいろいろな展示会とか
もやってるし、
はい、ゼロク作ったりいろいろやってるんですけどね、うん、
沖縄でもこの単独ででもやってらっしゃる、はい、ジャグダ、
はい、
まあ、内間さんそのメンバーでいらっしゃるんですけれども、沖縄ではあれですよね、あの責任者というか、なんか
ちょっと、はい、責任取らされる、
あの内間代表みたいな、
はい、責任取らされる、地区代表幹事というのをちょっと、させていただいてます、
ね、あ、そうですか、はい、それがですね、まあ、告知としてでは、今月21日から25日の間なんですけれども、はい、場所が沖縄県立博物館美術館でということなんですけれども、もう10回目ということでですね、なんかユニークなね、毎回毎回作品がね、あの紹介されていて、で楽しい、本当に楽しいデザインというふうにタイトルになりますけど、はい、まあ、そういうエグゼビションっていうか、
そうですね、
まあ、展示会展覧会というかね、10回目ってすごいですね。このジャグダっていうこの団体自体ももう長い、日本では長い、
あ、そうですね、あの
組織なんですか、
2年3年ぐらいで、創設40周年迎えますので、まあ、その時またいろいろ全国あの地区も含めて、
うん、また大きなね、
大きな
あのイベントがある
イベントやろうかなと思ってるんですけどね、
40年ってすごいですね。
そうですね、
あっという間ですね、はい、まあまあ、まあ、内間康彦さんって言うともちろんうちなんちゅでね、前回も面白い話いっぱい聞かせていただいたんですけれども、で内間さんは基本は株式会社サンエージェンシークリエイティブディレクター、もうなんかいろんなことなさってるんですが、はい、あの廃品のですね、廃品を使ったなんていうんですか、廃品利用じゃないけど、
そうですね、
ライフアーサーグレージでしたっけ、
はい、
の主催でもいらっしゃるんですけれども、これがもうすごい前回お話伺って面白かったんですけど、はい、まあ、いろんなの拾ってきて、
そうですね、
はい、すごいのができちゃったりして ね、
そうですね、オブジェ作ったり、
これが最高だっていう、
はい、いろんなもの作ってますね、
まあ、ということで今日のゲスト内間康彦さんはただもんではないということからスタートさせていただきますけれども、沖縄はどちらの出身でしたっけ？
首里の方です。
首里でした、はい、そうか、本当ここうちの、はい、
この辺で FM の、ね、遊んでました、はい、竜谷家とかです
ね首里城の庭
跡地というかできる前はそこで遊んだり、
遊んだという
高校時代は玉うどんの中で、はい、弁当食べてましたね。
高校時代玉うどんで弁当食べた、
喧嘩したり弁当食べたりして、
というかもう生粋の、はい、あのスインチュというかスイッコっていうかね、まあね、内間さんご自身の、ね、そうですね、アーティストとしてのとてもユニークなあの感性を持ってらっしゃる方なんですけど、さっきね、久しぶりにうちにラジオ来ていただいてですね、なかなか面白い箱を持ってきてくれてたんで、はい、また内間さんなんか持ってきた作ってきたぞと思ってそしてね、ロシアって書いてあって言って、はい、って言って、あれこれは赤の広場のあれじゃないとか思ってて、はい、
ロシアのお土産です。
でそしたらロシアのお土産の開けてみたチョコレートだったんですけど、
ええ、
あのなんかもう絶対内間さんのことだから何かまたびっくりパックかなんかかなと思って伺ったら、
ちゃんとしたお土産です。
ちゃんとしたお土産ということでお土産ということはここに行ってこられた。
あ、そうですね、はい、
ロシアに
去年末、はい、
去年の何月後、あ、12月
11月頃
行ってこられた、はい、何しに行かれたんです。
まあいろいろ視察もあったんですけど、
はい、
ちょうどあのオリオンビールさんの、ロシア向け極東向けの、ビールのパッケージをちょっと担当させていただいてたんで、
オリオンビールが進出したんですか。
はい、そうです
ね、ロシアに、
はい、
私ごめんなさい知らなかった。
割と好評らしいですけど
知らなかった、すごいじゃないですかオリオンビール。
そうですね、それでその担当のまあ、アレキサンダーさんという人がいてですね、
本当にロシア人の名前ですね、
はい、それまで電話とかメールでやり取りしててですね、
はい、
いろいろロシアはデザインはこうだとか、
うん、
色はこうじゃないと売れないとかですね、いろいろやってて、うん、
はい、
でまあその去年行った時に初めてお会いしたんですけど、それまではちょっと本当のロシア人というかもうすごいごっつくてひげも生やしてっていう人かなと思ってたら、う
ん、金髪
のお会いしたらですね、すごいスマートな、
はい、
青年でですね
全然イメージと違ってました。
まあその方と一緒にこういろいろ開発していったんです。まあそのウラジオストクですかね。
あ、これだ、
はい、
これですね、
はい、へ
え、沖縄オリオン、
そうです ね、
すごい、へえ、
だからまあこれはドラフトの、そうですね、ロシア版で茶色なんですよね。で普通日本だとまあ、白とかね、
うん、
シルバー、
ね、
ゴールドベースなんですけど、ね、茶色だと 黒生とかですね、黒ビールなんで違うだろうということで言ってたんですけど、
はい、でもこれになった、
はい、ロシアではこれが売れるということで、そのアレキサンダーさんの、
じゃあ内間さんはこのデザインに関わったわけですか。
そうですね、
はあ、はい、おめでとうございます、いろいろじゃあ大好評ということで、ロシアに行っちゃったんだ、すごい。
そうですね、
で内間さんご自身ソビエトユニオンって昔はねソ連に、まあ、ロシアに行かれたの初めてだったんですか今回。
前にですね、まあ、30年ほど前にちょっと、はい、モスクワの方に。
30年前、
はい、
ちょっと待ってください、私も30年って、私
もまだ冷戦時代ですね、はい、
いましたよあの頃は、ちょっとね30年もっと前か、大学ですね、私は元共産系 のブルガリアのソフィアって音楽大学に行ってたんですけど、元共産系はみんなもう昔のソビエトユニオンというかね、みんなもう姉妹校ですので、学校も、うん、私たちもあの頃はサンクトペテルブルクですね、あのレーニングラードというか、はい、で姉妹校だったんでよく行ってました。
入れたんですね、
そう、私学生だから、そこの学生なので、はい、ナショナリティは日本人ではあるけれども、学校はそこの学校に行ってたので、はい、でその頃っていうのは私はイタリアとそれから共産圏だったブルガリアとロシアでなんか不思議な世界観の中行ったり来たりしてたんですけど、はい、あの時代に内間さんは何をしにモスクワに行ってたんですか、お勉強、
まあ、あの頃そうですね、工業デザインというかプロダクト、車のデザインとかやってたんで、
うん、
その流れでちょっと、モスクワあとヨーロッパ
は、はい、ね、長いこといたんですかモスクワは。
モスクワはもうやばいなと思って早めに、
まあね、これは行
行った
ものにしかわからない、はい、そのやばいなっていうのは
そうです、ね、
ようわかりますが、
モスクワはもう、はい、社会勉強みたいな感じで、その後イタリアに行ってです、
あ、なんか私たち行ったりなんていうのか、あの前後して
どっかで会ったかもしれないですね。
どっかで会ってますね、はい、私も行ってもう本当にもう30年40年20代の頃ですからね、本当に40年ぐらい前になりますかしら、30何年前。いやドクトル・ジュバコっていう映画があってね、はい、あの世界でしたよ。もう目だけ開いた後はもう毛皮 で、
僕も
暗くて
何回かバーとかに行ったら、
あ、モスクワの場合
すごいいろんなですね人種が、まあ、当然ロシア人、あ、
大きいとこですからね、
何人か分からない、すごいいっぱいいて、うん、もうなんでお前が来てんだみたいににらみつけられてですね、
うん、まあまあ、その頃にも行かれたことがあったロシアを、はい、まあ、今回はオリオンビールのお仕事で ね、あのもうびっくりですけれども、オリオンビールが沖縄のこの南のね、はい、島 そのビール会社がロシアに進出なんてのはもう本当にもう長生きしてよかったのか何だか分かんないけど、目からはもうびっくりする、びっくりマークが100個ぐらい出そうながら驚きだと思うんですけれども、うん、驚きましたけど、じゃあ2回目のね、あの内間さん的には、ロシア入りだったと思うんですけど、最初に入られたのはどこなんですか、日本から。
ですね、ハバロフスクですか。
ハバロフスクですか、
はい、
あの モスクワにスッと入ったんじゃなくて。
じゃなくて、はい。
じゃあ日本からどんなふうにして行ったんです。
成田まで行って、成田から、はい、シベリア航空ですか、
はい、あのアイロフロートですか。
いや黄緑のですね、なんかシベリア航空というですね、はい、飛行機に初めて乗ったんですけど、ね、黄緑で
乗って
大丈夫かなと思いながらも。
でどこまで行ったんです。
まあ、ハバロフスクの空港で降りて、ね、
成田からハバロフスク行きの飛行機があるということですね。
はい。
で、まあ、2回目とは言ってもね、もう何十年も経ってあったのは、ロシア入りなんですけれども、出発するときなんか変わったことなかったですか。大丈夫でした。
出発するときはですね、まあ、行きが朝早かったんですけど、
はい、
朝の6時ごろ集合で、まあ、4時半ごろですかね、
那覇空港に、
はい、はい、まあ、6時ごろ集合で、起きたのが4時半ごろで、
早かったですね。
そうですね、起きると左膝が痛くなっててですね、激痛で全く曲がらなくなってですね、
お、来たぞ、
歩けなくなったんですよ。
本当なんだし、朝起きたら、あの、ちょっとなんか痛かった。初めて
もう全く、はい、膝が痛くなったのは初めて。ずっと
朝起きたら
スポーツとかやってたんですけど、どんなことがあっても痛くなったことないんですよ、膝は。
その出発の日に、
それが出発の日の起きたら
激痛、
もう痛くて、あの、もう曲がらないんで歩けもしないんで、起き上がれなくて、あ、これやばいなと、
ちょっと無理かなと、
これ行くとちょっと皆さん迷惑かけるなということで、
それぐらい痛かった、
もう断念しようと。
だけど行っちゃったんですよね、
はい、これで行かないともう二度と行けないんじゃないかと、
まあ、そっちの気持ちが
勝って、あとはもう一つ夢だったシベリア鉄道に乗りたいと乗れるのがあったんで、それもあってですね、
飛行機
なんとかもう、もう行こうと思って、こうびっこ引きながら、
でそこで、まあ、朝早く病院にも行けませんよね。
そうですね、まあ、日本の病院だったらどうにか空いてたら行きたかったんですけども、
もう朝5時、
まあ、時間もなくて救急でも行かないし、
それでも時間ないし、
これはとりあえずも行こうって言ってですね、
で
傘も杖とかないんで、傘でこうやりながら、
痛いって言いながら、
ボストンバッグ持ちながら行きましたね。
で飛行機の中大丈夫でした。
飛行機のが、あの、まあ、じっとしてるとなんとか大丈夫なんで、
どこでも降りて、
こう少しでも曲がるともう激痛です。だからもう絶対曲げない、階段もやばい状態で、
生まれて初めて来た痛み、
はい、そうですね、
それがなんと、
はい、
あのシベリア鉄道に乗る旅、はい、笑っちゃいけないけど、
なんだ
った んですね。いやー、なんかね、出発から前途多難っていうか、なんかちょっと考えちゃいますよね、はい、大丈夫かなってね。で、まあ、とりあえず、ハバロスクに着いたわけですよね、
はい、
でそこから憧れのシベリア鉄道、
はい、そうですね。
うわ、シベリア鉄道はどれぐらいの旅だったんですか、何日間の。
まあ、シベリア鉄道乗る前にですね、着いて税関のところで、
はい、
僕、その30年前もモスクワで、
はい、
あの時は一眼レフ持ってて、写真も勉強したんで写真撮ってたんですよ、ねうん、撮るなって言われてたけど、
はい、撮っちゃった。
で撮ってたら、
うん、
あの時はもう軍人ですね。
そうですね、また共産権ですからね、
はい、当然フィルム全部撮られて、 で、あの時シュマイザー持ってたんですよ。
お
ガチャガチャって言って、あの怖い、なんていうんですか、機関銃のちっちゃいやつです。
怖い、
死ぬかなあ、これ殺されても多分文句言えないんだろうなと思って、こう全部言ったっていうのがあったんですけど、
びっくりしましたね。
それがあったんで絶対取らないと思ってたら、でもまあ今ね、ロシアになって、
はい、
みんな友好的だから大丈夫だろうと思って、
うん、
あのその空港の飛行機とか、
はい、
いろいろ取ってたら、また税関、税関というか、あの警備員に呼ばれて、
うん、取るなと、
へいって言われて
はい、出しなさい、罰金とか、はい、
もうフィルムないんで、まあ、携帯の電話なんで、
うん、
一応そのデータ見せて、はい、その空港にまつわるものとか、
うん、
警備に
全部カットして、
あの支障があるものは全部消して、
消して
なんとか許されたっていうのがあったんですけど、まあ、それはいいとして、
てか、あの、
まあ、足痛かったんだけどなんかやっちゃったみたいな
2回目もそうなんだ、全然学びませんねみたいな、
今回は姉妹さん持ってなかったんで、
いや、
大丈夫かなと思ってたんですけど、
で、まあ、膝も痛かってちょっとこう、あの、まあね、初日からちょっとなんか暗雲が立ち込めてた、
ね、
あのロシアへの旅だったと思うんですけど、うん、まあ、そういうこともあって、お仕事的には全部うまく、
そう
ですね、商談っていうかうまくいきました。
はい、あの
予定通り、
ちょうどですね、あの一緒にあのこのいろいろアドバイスもらってた、そのロシアのアレキサーさん、うん、アレキサーさん
だ、
あとオリオンビールの担当者の方とも、うん、そのウラジオストックなのかなのホテルで、
うん、
ちょうどあの落ち合えて、打ち合わせもできて、
うん、
そのちょうど発売の時だったんで、うん、その発売の
もう見て、
はい、向こうの大きなマーケットっていうんですかね、
うん、
そこで、まあ、オリオンビールの社長さんも一緒だったんですけど、
みんな一緒に、
一緒にいろいろお話聞いて、
うん、
その並んでる状況も見てですね、
うん、
非常に、
じゃあすごい大きなお仕事でしたね、行かなきゃいけない、はい、本当に大切な、
そう
でしたね、旅だったんですね、
そうですね、
そんな時に膝痛くなって、とりあえず向こうで病院とか行かれたの、
ね、ちょっとあのちょっと怖ロシア語もできないしですねなんかすぐ
何かったら、ね、
切るぞとか言われても怖い、
ね、
よくわかんないんで、
ね、伸びてもしょうがないし、
絶対いけないぞと思って
もうそれだけは
我慢しましたね、
痛みに耐えて、
はい、
で何日間の旅だったんですか、
1週間ぐらいです、
1週間ね、あのずっとこれはハバロフスク、なんだっけ、
ハバロフスクから、
ハバロフスクでの、はい、あのミーティングもありなので、はい、オープンもそこから、
そうですね、
発売も、
そうですね、
うーん、
から、まあ、ウラジオストクに行ったんですけどね、
はい、でまあ、お仕事もあるしとても大きな、ね、あのタイミングだったんでお忙しかったかと思うんですけど、2度目 の、 その、まあ、ロシアの旅っていうか、なんか面白い話はないですか。
面白い話はですね、まあ、はい、でも足痛かったんで、
はい、
あまり活動できなかったんですけど、
うんうん、
あのまあ、スタッフの方から、
はい、
夜は絶対出歩かないようにということで、
お、あのハバロスク、
はい、危険、ハバロスク、ウラジオストク、危険なので、
うん、夜出るのと、
絶対に出ないでくださいと言われました。で
膝も痛いし、
まあ、自分の場合膝も痛いから出るわけないじゃないですかっていう感じでやってたんですけど、うん、もし出たら何かあったら、あの、まあ、自己責任ですよと、
責任取りませんよと、
はい、言われてですね、
出なかったでしょ今回は。
出ましたね、はい、いろいろあって、
あのどうしたんです、
先輩方もやっぱりあの
怖い目に遭いました。
あの銀行の役員の方とかですね、
はい、
あと、クレジット会社の役員の方とか
いてですね、日本から行った方たち、
はい、あのたまたまちょっと外歩いてたら、あの、あのお会いというか、あのお会いしてですね、
はい、あのその方たちとたまたま、
そうですね、旅行というか来てるんだったら、
はい、
夜出歩かないと本当のその町の良さとか悪さ分かんないんだよって、ホテルにばかりと何の意味もないだ、お前ら出て正解だって言われて、あそうだよ、そうですよねって言って、最初、まあ、例えばライブハウス行ったんですけど、一緒に行って、
はい、
あのそれで仲良くなっていろいろやったんですけど、ね、
はい、
それでもうずっと2軒3軒4軒といろんな店を
回って、
はい、回りました、
はい、
毎晩
1週間毎晩、
そうですね、
じゃあ毎晩
足も痛かったですけど
、ま、毎晩じゃ怖い思いもして、
ああそうですね、いろんな怖い思いがありました。いろんな店ありましたね、
なんか
あのびっくりする
あの惰性みたいなことにならなかったんですか。
惰性はなかったですね、
は
い、金なんとか
みたいなことはなく、
近いのはありましたけどね、
うん、まあそんなに高くの金額
で、そこまで、はい、はい、あの
もう内間さんなんかもう基本はアドベンチャーなんですね。
そうかもしれない、
冒険者、
無謀な
足アドベンチャー。膝も痛かったはずなのに、
なんかやってたらやっぱりトラブルに巻き込まれるんですね必ず。
うん、分かってるけども、
トラブルメーカーって言うんですか、何て言うんだ、
自分で分かってるけども動かずにはいられないみたいな。
そうですね、
まあでも無事にね、今ここにはい、マジカルに来てらっしゃる
って
ことはね、
はい、夜も。
あ、食事はどうでした、大丈夫でした。
食事は大丈夫でした。ただですね、まあ料理が例えば肉焼いただけとかですね、
うん、
多かったです。
日本なんかだといろんなの副菜とかついて、
ね、副菜とか野菜とかサラダとかつくんですけど、
うん、もう肉って
肉、皿の上に肉が 5,6 枚はいとかですね、はい、
であと別にジャガイモが、私たちの時代はですね、肉大変美味しかったんですけど、ジャガイモとそれもマッシュドポテトのあの感じと、有名なあのなんて言ったっけ、キャベツみたいな赤いお野菜、で沖縄にもありますけど、これが定番だったんですね。あと酢漬け、すべてのお野菜は全部酢漬けにして、
はい、
冬は食べるものがないということでね、はい、9月ぐらいからみんなこうお家でも、うん、漬物にっていうかね、酢漬けにしていて、うん、ピクルスとかね、
はい、
どんなものでも全部酢漬けにしてましたね、
うんうん。まあ、あれですね、あとちょっとあったのが事件というか、
はい、
聞きたい。まあ最終日の夜ですね、いつも、はい、飲み歩いてたその
膝も痛いの、お酒も飲んだんですか。
お酒飲んだらちょっと麻痺するかなんか分かんないけど痛くなくなるんですよね飲むと。
やばいんじゃないですか、ね、で飲んじゃった。
で飲んでたんですけど、こう何人かの方が来られなかったんですよ、
はい、
どうしたんどうしたんだろうと思ったら、その前の日の夕食に熊のマリネみたいなのが出たんですよ。なんか熊の足の、
熊ってベア、動物の熊ちゃん、
ね、ええ、
熊の
足のなんとかって言っててマリネみたいな感じでサラダの中に入ってたんですよ。
珍味ですね
みたいな感じで、
うん、
僕もちょっとつまんだんですけど、まああんまりよしとこうと思ってちょっとつまんで、その方々いろいろ食べられてて、その晩お腹壊してもう全く出歩けなかったっていう話がありました。
まあこれはね、ロシアだけじゃなく本当に外国に行くと、まずお水が飲めないですからね、ほとんど
水飲めないですね。
日本っていうのはもうなんて素晴らしい、はい、沖縄もなんて素敵なと、もう本当大切にしないとと思いますよ、はい、水も買わなきゃいけないわけですか、向こうではね。
顔、ね、洗うのもミネラルで洗ってましたよ。
あ、どうなるか分かんないしなって、はい、今はそうじゃないと思うんですけど、35年6年前はロシアモスクワ経由で例えばヨーロッパとか行くときにはですね、だいたい一泊しなきゃいけなかったんですよ、モスクワで、
うん、
そしたらね、お湯がもう真っ赤っかでお湯が出ないっていうと、そういう時代もありました。で、うん、食べ物もさ、こう暗いなんかレストランで、なんかさっき言ったみたいな、
怖いですね、
お肉もなんかいつのなのか、大丈夫なのかなってちょっと信じられないみたいなので、それで私たちは旅慣れてるので、うん、まあ、自分が行ってる学校に、要するに自分が住んでる時に帰るだけですので、うん、もう成田でね、いろんなの買って帰ったの、もう手巻き寿司とかね、もう本当に絶対欲しくなるからと思って、はいはい、いっぱい買って、でそれを持ってそのモスクワのちょっとね郊外のところ、本当に大丈夫のかみたいなところに連れてかれるのかなと思って、うん、でそこで食べた記憶があるんですけど、ただね、白川は綺麗で環境はとても、その頃私的にはとてもやっぱり良かったです、
はい、
素晴らしかった、
そうですね、
飛行機の上から見てももう延々と延々と、もうソビエトってすごかったですよね、はい、もうロシアね、
なんかあれ杉ですかね、杉か何か、
杉も雪も
ずっと延々続いて、建物がなんか団地みたいな同じ建物がずっとありました。
もうこの広さっていうか長時間ですよ、何時間も映って、ここまだロシアなんだと思ってね、世界は広いなと思ったのが、
そうですね、
ロシアの最初の旅の頃だったんですけど、まあ時代が時代でいろいろあるし、今もね やっぱりそれはもうロシアだけじゃなくて世界中ね、危ないところもあるけど行っちゃったりしますからね、内間さんみたいに。
そうですね、自己責任で、
自己責任ですけど、
あ、じゃあ行きます。
あ、怖い家族はいらっしゃらないですか、沖縄に。あ、
いますが、どうにか、まあ、お守りも持ってたんで、観音堂のこれさえあれば大丈夫だと思います。
これ大丈夫、これバーッとこうなんか切れたりしなかった
この時切れなかったたまに沖縄でもいろいろ切れたりするんで、
ありますよね、
守ってくれたんだと思うんですけど、この時切れなかったんで、あ、大丈夫だなって。
だって出発すると朝起きたら膝は痛くなってるし、で向こうでもまあね、まあ、いろいろちょっと怖い思いもしたっていうし、戻ってきてから足どうだったんですか？もう即病院？
戻ってきて、はい、整形外科に行って調べてもらって、
うん、なんか言われました、
まあ、レントゲン取ったら骨とかには異常ないぞということだったんで、ちょっと安心して、まあちょっと筋肉がなんかすごい恐ろしくこう疲労
している、
まあ、疲労なんで休ませろって言って痛み止めを打たれてですね。
じゃあ昨日今日 の痛みじゃなくて、きっと疲労じゃなくて罪もう本当溜まってきた、それがたまたま、はい、たまたまかどうか分かりませんけど、
たまたまその日の朝来たんでしょうね。
来た。でその後どうなんですか？大丈夫？
その後全然
痛くない。
大丈夫です、はい、
不思議
ですね。その時だけ、その1週間だけですね、ほとんど。
はあ、すごい不思議、
はい。でまあそうですね、だから多分先ほど言ったんですけど、神様が、
うん、
こいつ何するか分かんないから、
元気で行かせると、
膝ちょっと痛めといて少しでも行動をちょっと実践させようということかなと思ってます。本当に
相当じゃ打ちました。うまくなんですね、
ほっといてたら、まあまあ、好奇心が、
まあ、言い方を変えれば
見たいなっていうことで、
はい、まあ、ジョークですよ。まあまあ神様がね、そのあんまりひどいことにならないのにっていうん で、
ね、
これぐらいっていうふうに、はい、もう物は何でもプラスで考えた方がいいので ね元気に戻ってらしたのでね、それで、まあ、オリオンビルの方もね、無事に発売ができたということで好評なんですってね。
そうですね、はい、まあ、その時で50店舗以上出すということで。
50店舗ですか、はい、すごい。ロシアのスーパーとかそういう感じですか？
あ、そうですね、はい、
すごい時代になりましたね。
そうですね、
で内地の、ね、スーパーでゴーヤーが、沖縄のゴーヤーがあるので驚いたりした私がいましたけれども、はい、まさかロシアにオリオンビールがあるなんて、はい、すごい時代になりました。さあ、次のコーナーに行く前にですね、ここで1曲、曲のプレゼントです。先ほどねロシアの話聞いてても、もうなんか内間さん面白いなと思ってね、アドベンチャー頑張ってたなと思ったんですが、なんか今週末またオランダに行かれるんですって？
そうですね。
どうしたんです今度は？
ですね、オランダ人のアーティストで、はいはい、まあ、建築家物理学者のテオ・ヤンセンというアーティストがいらっしゃるんですが、
すごい有名な方ですよ ね、
そうですね、
あのテレビでちらっと見たことは。
巨大な立体の動く作品を作り出している方なんですけど、
はいはいはいはい、あ、今見てパソコンで見せてもらってますけど、はいはい、この方がどうしたんです。
その方にお会いしてですね、
はい、内村さんお会いするの、
はい、
何時に、
ちょっとオランダ語ができないんですけど
何をしに行かれるんです。
あの、まあ、来年ですね、はい、あの沖縄の方にその作品とともにこういらしてくださいと、お話をちょっとしに行こうかと思ってます。
これはほぼ決まりです。
ほぼ決まってはいます。あのテオ自身も OK してるんですが、あとはもう細かいいろいろ詰めていけば実現できるかな。
来年
の
いつ頃、
10月です。
すごい、テオ・ヤンセンさんが沖縄にいらっしゃる、
はい、
もうそれだけでもすごいことになると思いますよ。
そうですね、初来沖ですね、はい、
すごいすごい、
はい、
その交渉というかそのビジネスミーティングに内間さんいらっしゃるわけですね。
そうですね、実行委員 の、
すごい、
はい、3人で、はい、プラスカメラマンで、ね、4人で行きます。
もう頑張ってきてくださいよ、
はい、
もう来年楽しみにしてますから、
はい、
あの言っといてください、沖縄県民、ね、みんな待ってますからってテオさんに言っといてくださいね、
はいはい、
すごいね、ぜひぜひね、なんかもう本当に沖縄にいる暇ないぐらいあちこち行かれてますね。
あ、そうですね、あ、
なんか台湾も行かれたんですって。
あ、もうそうですね、
台湾は、
はい、台湾行っていろいろ見てきました。
見てきた、
すごく面白かったですね。
ちなみに何を見てこられたの。
いや、もういろいろですけど、あの、まあ、地名がちょっとなかなか覚えられないんで、あの、
うん、あの要するに自然なのか、
千と千尋か、
はあはあ、
あの舞台というか参考にしたという旧品でしたっけ、あの、
はいはいはい、
旧品かな、あそことかですね、
行かれた、
え、まあいろいろ街の、あの夜の市場とか、
うわ、またディープな、
ね、地名が難しく
て、うん、ディープなところ
がありました。すごい、うん、
面白かった、
活気がありました、人々の、まあまあ活気があるし、あと匂いがすごいですね、
うん、
匂いが、あの例の、ですね、臭豆腐か、
はい、
臭い匂い、はいはい、臭い豆腐とか言って、
はい、お豆腐のっていう
臭豆腐の匂いあれがだんだん慣れてきて、もう快感に変わりましたね。
いや
もうほとんど街中があの匂いみたいな感じで、
おかしい、でも大丈夫なんだよねそこ行って、
はい、
もうそこの、
ね、
それを超えたら
屋台が
美味しかった。ほとんどの方おっしゃいますね。
公設市場みたいな感じで、公設市場の2階がもっとあのすごい賑やかになった感じで、
うん、
だから公設市場ももっともっと盛り上がってほしいなと思って、
ね、あの沖縄からだとすごい安くで行けるって聞いてますよ。
そうですね、
うん、
安いし近いし、
近いしね、
全然
時差ありましたっけ。
時差がですね、
1時間ぐらいありましたっけ。
1時間
うんですよね。
なんで、
で私びっくりするのが、あの台湾と沖縄ってすごくねご縁があってね、台湾の方もたくさん沖縄にね移住してらっしゃる方もいるんですけど、はい、地図で見たら驚きですよね。大きな大きな島ですよね。
そうですね、
もう沖縄なんか何倍ぐらいあるんだろう。
九州に近いぐらいですよね、
うん、沖縄だか北と南でも全然ね、あの気候も違えば、はい、景色も変わるっていう風に聞いても、うん、私はちゃんとそこもうあのトランジットで何時間か空港にいただけなので、はい、みんな良かったって言いますね。美味しいって、食べ物が美味しいって、
面白い、
そのちょっと匂いもするけれども、その美味しいお豆腐も あとはね、あの美味しく食べられたっておっしゃってたし、はい、慣れちゃったってね、うん、内間さんもおっしゃったんですけど、うん、ここはオフで行かれた。
そうですね、
お休みでね、
いろいろ、はい、見に。
今後どうですか、その台湾をご覧になって、沖縄とまたなんかコラボできるようなことみたいな可能性っていうか。
あ、すごい沖縄って言ったら親切にされた部分もあるんですけど、やっぱり似てる部分もたくさんあって、で違う部分もあるんで、なんか一緒にいろいろできるんじゃないかなっていう、
うん、ちょっと手応えがある感じでいらっしゃる
ね、
も
うほとんど市場も公設市場と変わらないんで、
変わらないしね、お顔だってね、私たちみんな隣近所に似た顔してるし、
そうです ね、
ね、はい、言葉もどうにかするときっとあのちゃんと通じるんだろうなっていうふうにね、だからもう近い、特に近いあの外国みんな仲良くしなければねって思いますけどね、はい、まあ、そんなこんなでいろんなところ行かれた去年今年と内間さんなんですけれども、あの最初のコーナーでもお知らせしました、この楽しいデザイン テンって言ったらいいのかしら。
テン。
これは、今回沖縄の方たちだけじゃないんですよね、参加なさる方は。
ですね、今回のは沖縄地区でやりますんで。
すると沖縄出身の方たちだけになりますか。はい、
そうですね、沖縄を
中心に住んでらっしゃる方たち。
はい、そうですね。
はい、でそれでなんか特別な、これはイベントも入ってましたね。
そうですね、一応展示会がありまして、
はい、なんかゲストがいらっしゃる。
まあ、そうですね、トークイベント2つあってですね、1つは24日の金曜日4時から
9月の24日金曜日の午後4時から、
はい
はい、これはどなたのトークなんですか。
これはですね、グラフィックデザインに関わる人たちということで、
はい、
デザイナーとあとカメラマン、コピーライター、イラストレーター、ウェブクリエイターみたいな形で、
そういう方たち、
はい、各界の方々を招いていろいろトークを展開しようと。
これが24日の金曜日ですね。
そうですね。
もう一つは
で、もう一つがですね、すみません、24日の土曜日です、すみません。
24日ごめんなさい、土曜日だそうです。
はい、そうですね。で25日の日曜日最終日の、3時から、
はい、
美術館のギャラリーの隣なんですけど、県民アトリエの方で、
はい、
岸本和夫講演会
ということで。岸本和夫さん、
はい、
これは沖縄の方ですか、この方は。
そうですね、沖縄のデザイン界の父と僕は呼んでるんですけど、
岸本和夫さん、
はい、このジャグダ のマークを作ったりですね、あと例えばオリオンビールのロゴを作ったり、いろいろなですね、
最初のロゴですね、
はい、そうですね、デザインもされてて、長年沖縄のデザイン界をリードしてこられた方がご健在で、
おいくつです今。
ですね、はっきりはないんですが80
超えてらっしゃる、
はい、ぐらいですね。はい、
内間さんたちも尊敬なさる、
そうですね、
先生でいらっしゃるわけですね、
はい、その方と一緒に活動できるというだけですごく、
はい、この世界ではもうみんな、
そうですね、これ全国的の、中央でも岸本さんというと、岸本さん元気なんだねってことで、
沖縄にそういう方たちがいたんですね。
そうですね、はい、
そうか、それでこの岸本さんとトークもありますということで、はい、トークライブが2回あるんですね。
はい、
もう一回この岸本さんの最後の最終日の25日の午後3時から、
県民アトリエの方で。
はい。で、いや、これ入場料とかはどうなんですか。
入場無料になってます
ね。ああ、そうなんですか。はい、たくさんの方ね、
そうですね、
遊びにいらして、
はい、
沖縄にこんなに素晴らしい人材、いろんなことをね、やってこられた方がいるっていうことだけでもね、でその方たち その生の声を聞けるっていうのは、すごいインスパイアされるね、刺激を受けることだと思うので、デザイン関係の方もそうですけど、普通にね、一般の方たちにも、
そうですね、
はい、岸本さんの生き様だったりとかが聞けるのはとてもいい企画ですね。忙しいですね、宇島さん。
いえいえ、
オランダも行かないといけないし、
なんとか、
いや、
足が痛くなくな、ならなければいけない。
あんま考えない方がいいですよ。もう大丈夫ですよ。
はい、大丈夫
です。はい、うまくロシアもね、超えてきた、
はい、
超えてきたので、もう大丈夫ですので、いっぱいいっぱい沖縄のものをね、なんていうか紹介してきてくださいね。
は
い、
そうですね。
来年の10月ですか、デブさんは。
はい、一応今のところ10月3日から展示会、展覧会をスタートというところで予定はしてますけど、まあ、1年後のことなんで、ちょっと若干の、
ね、
前後あると思うんですけどね。
いや、楽しみですね。
ぜひぜひ、はい、
私たちまた来年この時期にお会いするのかしら、
はい、
1年に1回お会いするね、このジャグダのね、年1回 の展示会っていうか催し物の時にね、間近に来てくださる内間さんなので、まあ、1年に1回と言わず、これからはたくさんたくさんいろんな情報を持ってですね、マジカルに遊びに来てほしいんですけれども、
はい、
沖縄の人たちも本当に ありとあらゆる世代っていうかで頑張ってらっしゃる方いっぱいですね、今。
そうですね、すごいですね。
内間さんって、オーバー50ですか、それともオーバー40ぐらい。
50というと、50です。
オーバー50になるんですか。
はい、は
い、お若いですよね、前も言ったけど。
そうですかね、
このね、には見えませんよ。
先ほど言おうと思って言わなかったんですけど、ロシアに旅立つ日が10月3日だったんですけど、
10月3日、
ええ、 10月3日が誕生日なんですよ。10月3日で50になったんですよね。
ほう。
その50になった朝に足が痛くなって立てなくなったんで、やっぱり50になると
なんかいやいや、
まあ、体がねみたいなのが
警告でございますね。私10月2日生まれ。
あ、そうなんですか。
はい、1日違い2、
3で、
はい、あのいや怖いな
怖いですね。
いやでもね、
3日怖かったです。本当に
もうすぐ60になりますけど、
あ
の違いますよ、言っときますけど、40代と50代も違うし、はい、50か60代ももっと違う。今のうちですよ、冒険なさるの。
そうですね、
本当に、
はい、
これ聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに
も、
はい、あの国子が大きな声で言いますけれども、
もう
今のような状態ではないですよ。今日が一番元気なんですよ、はい、明日はもっとひどくなりますのでね
、
それをこう肝に銘じてっていうか、
はい、
で私もやってるんですけどね、だから見たり聞いたり動けるうちに本当に動かないと、
本当にそう思います。
どんどん気持ちは若くてもですね、体は正直ですよ。なんでこんな話になってるのかよく分からないんですけれどもまあでも、まあ、内間さんがこう世界を歩いていくと、その後ろにね、沖縄とそこをつなぐお仕事の花が咲いてる感じがするので、もう応援します。ぜひまた頑張ってくださいね、
はい、
今年も来年も。であっという間にも9月だし、びっくりですよ ね、
すね、
私だけ早いと思ってんの、すごくないです、
はいは
い、あっという間ですよ。すぎますね、だから来年の10月なんてあっという間ですよ。
そうですね。
で今日もね、冒頭で、なんか内間さん最近お会いした気がしたんだけどっていうところから始まったじゃないですか、
はい、
で明後日ぐらいですよ、あれこの間いらした
あれみたいな
もう1年経ってんですかみたいなね。だからいっぱいいろんなお仕事なさってくださいね、
はい、
楽しんでくださいよ、
はい、
あっという間に時間が来ちゃいましたけれども、もう人生ね、まだまだ旅の途中でいらっしゃいますけれども、内間さん今後の旅の行方は。
旅の行方ですか。でも前にですね、いろいろ活動してるときにですね、時間大丈夫なんですか
延長しますか。
いえいえいえ、前はですね、本当にこういう形で活動してたら、やっぱ体壊してちょっといつ死ぬか分かんないなと思いながら、こう心配しながらやったんですよ。あまりにもいろんなこと自分でも思ったのに、はい、やりすぎてたんで。でもあることがきっかけで、あ、いつ死ぬか分かんないから、うん、今やるべきことを全てやろう、だからやってることは一緒なんですよね、
はい、
やってる数は一緒で、なんだけど逆になったんですよね、
うん、
今生きてんだからやるべきこと、やりたいこと全部やろうってなったんで、それからなんか今多分一番健康なんです、体も心も。
あ、心身ともにね。
そうですね。だから結構だから、気の持ちようというか考え方次第だなっていうのもあったんですけど、
今伺ってると結局ご自身の気づきですよね。もう今大丈夫だと思えば大丈夫だし、もう年だわと思ったら年だし、
うん、
もうできないわと思えばできないし、でも今日本当にできること全部やっちゃおうと思うと、
はい、
今とっても元気ですよって、一番元気かもしれないとおっしゃったけど、うん、本当に実年齢関係ないですよね。
そうですね、
そういうことになってくるっていうか、まあその結果としてこういう素敵なお仕事がたくさんね、手掛けてらしてるっていうのが、もうこれが証だと思うんですけど、私たちもなんとなくもうすぐいくついくつよなんてことばっかり喋っちゃうんだけれども、明日死ぬかもしれないので、
そうですね、
1分後のことも私たちは分かんないので、はい、基本的にこの時をっていうのはみんなに言えてますね、
うん、
あ、そうか、私もそうします。じゃあもうすぐ来年10月また間近に来ていただいて、
はい、ぜひ
またこの1年何が起きるかっていうかね、
手
を一緒にあ、ね、楽しみにしてます。もう世界的なね、楽しい方なので、ぜひお願いします。さあ今日のゲスト、内間さんのね、主催なさる、楽しいデザイン、に9月21日から25日まで、場所が沖縄県立美術館博物館、の美術館のところで、
県民ギャラリー、
県民ギャラリーになりますね、
はい、
開催されますので、本当今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、はい、たくさん足を運んでください、
はい、ぜひ、
はい、楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。今日のお客様、アートディレクター、デザイナーでいらっしゃいます内間康彦さんでした。また面白い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。